人生を豊かにする30の習慣。その1、人生とは大きなピラミッド。行動という小さな石、石から成り立っている。そびえ立つ大きなピラミッド。そんなピラミッドを近くで見ると、実はたくさんの石の集まりからできていることがわかります。角ばった席がたくさん集まり、大きなピラミッドが出来上がっています。大きな三角の石を一つ置いて、ピラミッドをいきなり作り上げることは人の力では不可能です。一つ一つの石を積み重ねて、結果として大きなピラミッドを作り上げていく方法なら可能です。長い時間はかかりますが、確実に大きなピラミッドを作っていけます。人生もいわば一つの大きなピラミッドです。一見すると一つの人生も近くで見てみると、たくさんの一日の集まりから構成されていることに気づきます。その一日もさらに細かく見ていけば、たくさんの行動から成り立っていることがわかります。たくさんの行動の寄せ集めが一日であり、たくさんの一日の寄せ集めが人生です。素晴らしい人生を一瞬で作る方法はありません。人の力では不可能です。しかし、素晴らしい行動を一つ一つ積み重ねることで、素晴らしい一日を作ることはできます。素晴らしい一日を積み重ねることで、素晴らしい人生を作り上げることは可能です。人生の最も小さな神は行動です。素晴らしい人生と聞くと大げさなことと思いますね。いきなり作りましょうと言っているのではありません。小さく積み上げて作りましょうと言いたいのです。素晴らしい行動を小さくでいいから一つ一つ積み重ね、素晴らしい一日を作り、素晴らしい人生も作りましょう。あなたがよし、素晴らしい人生にするぞと意思を持って行動することは、ピラミッドで石を積み上げることに当たります。小さな行動を一つ一つ積み上げて、素晴らしく大きなピラミッドを作りましょう。小さなアクションを積み重ねて、素晴らしい人生を作ることなら誰でもできるのです。素晴らしい行動を積み重ねて、素晴らしい人生を作る。人生を豊かにする30の習慣。その2、握れば拳、開けば手のひら。私は日本のことわざが大好きですが、特に気に入っている言葉があります。ぜひ紹介をさせてください。握れば拳、開けば手のひら。拳も手のひらも手であることには変わりありません。手そのものは問題ではなく、使い方によってその役割は全く変わってしまうことです。私はこの言葉の意味を振り返るたびに、使い方の重要性を改めて噛み締めます。人の手は年齢や国籍に関係なく5本指です。もちろん子供の手は小さく、大人の手は大きく、黒人の手は黒く、白人の手は白いといった違いはあります。しかし大きさや色は関係ありません。手のひらをどう活用するかが最も大切なことなのです。手のひらを握りしめ、拳を作ってください。手は喧嘩をするための武器になります。人を傷つけ、泣かせ、悲しませるための武器です。次に手をパッと開いてみましょう。人と仲良く握手をするための手のひらへと変わります。握手は人と人とを結びつけ、新しい出会いを作ります。もはや手の対象や色の違いは全く関係ありません。手のひらをどう活用するかがポイントなのです。自分の素質に悩んでいても大した問題ではありません。頭が悪い、可愛くない、身長が低い、肌が黒い、そうした悩みは外見しか捉えていないということです。単なる見た目ではなく、どう活用するかを考えましょう。頭が悪いなら人一倍たくさん勉強をするという根拠をつければいいのです。可愛くないから外見や体ばかりを求めた男性を追い払います。身長が低ければ小さくて可愛いという見方ができます。肌が黒くてもだからとはいえ人生に大きな支障が出るわけではありません。握れば拳、開けば手のひらです。手のひらが問題ではありません。手のひらをどうするかが問題です。あなたをどう生かすかが重要なのです。自分の生かし方を考える。人生を豊かにする30の習慣。その3、恨みは必ず自分に跳ね返ってくる。私が小学生の頃の話です。ある日学校でいざこざがあり、イライラして家に帰ったことがありました。憎い、悔しい、恨んでやる。感情を抑えきれず乱暴な言葉を吐いていました。そんな私を見ていた祖父がある言葉を言いました。人を恨めばね、いずれは自分に跳ね返ってくるぞ。イライラしていた私には当時この言葉の本当の意味が理解できませんでした。なぜ自分に跳ね返ってくるのだろうか、不思議に思い、その時は軽く流してしまっていました。言葉の意味を理解するようになったのは、それから数年後祖父が亡くなった後のことです。相変わらず人を恨んでいた自分は、ある時ふとしたことで気づきます。人を恨んでいる心の声は自分しか聞こえていないのです。あなたにもこんな経験ありませんか？ムカつくことがあると、つい何度も繰り返し心の中で叫びますよね。あの人ムカつく、悔しい、口には出していませんが心の中でそう思います。魔法の言葉のように何度も口にしますね。そうすると一番疲れるのは誰でもない自分なのです。心で思っていることですから、相手の耳に直接聞こえるわけではありません。聞こえているのは自分だけです。バカ、死ねという波を感じているのは実は自分しかいないのです。人を恨めば恨むほど自分に跳ね返ってくるとはこのことです。相手の憎しみは自分にしか聞こえてこないのです。損をするのは自分ばかり、疲れるのも自分ばかり。なんだ、人を恨んでも自分に跳ね返っているではないか。人を恨めば自分に跳ね返ってくることが理解できたのでした。この事実に気づいた私は、以後もう疲れるから人を憎んだり恨んだりするのはやめようと思いました。意味がないし、疲れるし、時間も無駄だからです。何の得にもなりません。それどころか自分が余計に損をするばかりだからです。祖父からの何気ない一言は、大切な人生の教えであったと気づくまでに長い時間がかかったのでした。人を恨むのはもうやめる。人生を豊かにする30の習慣。その4、腹は立てない、義理を立てる。腹を立てていると自分が一番疲れます。腹を立てることは意外に体力を消耗します。精神的なエネルギーを消耗してしまうため、本当に大切な日常行為に体力を使う余裕がなくなります。どうせエネルギーを使うなら、もっと意味のあることに使うことです。腹を立てる力を義理を立てる力に使えばいいのです。人のことを大切にしたり、手紙を書いたり、話しかけたり、誕生日プレゼントをしたりです。腹を立てることは自分が疲れることです。義理を立てることは相手を喜ばせることです。腹を立てて何も残らないことに体力を使うくらいなら、義理に体力を使う方が人生の豊かさにつながります。時間やお金の無駄遣いを優先して考えがちの現代人ですが、体力の無駄遣いにも気をつけましょう。腹は立てないで義理を立てるのです。腹を立てる体力を義理を立てる方に回す。人生を豊かにする30の習慣。その後、格言の会話の中に取り入れると話に説得力が出る。私は小さい頃、些細な嘘をつくたびに母からよくそんな言葉を言われました。高広、嘘つきは泥棒の始まりだよ。あなたも一度は聞いたことがある有名な言葉ですね。嘘をついていると自分を偽ることが普通になり、泥棒になっても罪悪感を抱かなくなるという教えです。嘘をつくことはまさに泥棒への第一歩を踏み出している。だから嘘をつくのはやめましょうということです。私が受けた教えはこうした格言だけではありません。一番感心したのは、母が上手に会話の中に格言を散りばめるというその配慮です。母は昔から日本のことわざを日常会話にうまく散りばめ、幼い私にも分かりやすく説明する達人でした。ことわざは先人からの教えの凝縮です。一言で分かりやすい言葉だからこそ、幼い子供にもすぐ理解できます。いつも言っているため、母の言葉なのか、ことわざなのか、分からない時もあるくらい自然に会話の中に取り入れていました。ことわざを会話の中に取り入れると、言葉に説得力が出てきます。会話にリズムがついて活性化されます。母からよくことわざを使った会話をされてきたため、これある私にも癖になってしまいました。ハッピーライフスタイルでは、数多くの言葉が登場します。格言を持ち出して会話を切り出す話し方は親譲りなのです。会話の中に格言を散りばめる。人生を豊かにする30の習慣。その6、記念日はあなたと相手がより深く仲良くなるチャンス。贈り物を贈る習慣は人生を豊かにする習慣です。なぜ人生が豊かになるかというと、物を贈るからではありません。気持ちを贈る習慣だからです。 父の日、母の日、友人の誕生日など、一年のうちにプレゼントを贈る機会はたくさんありますね。面倒という理由から、こうした行事を無視する人がいますが、それでは豊かになるチャンスを捨てているようなものです。記念日は、あなたと相手がより深く仲良くなるチャンスになります。父の日、母の日、友人の誕生日という機会を通して、日頃のあなたの気持ちを贈るチャンスです。物を贈ることが重要なのではなく、記念日を覚え、物を通して気持ちを贈るということが大切なのです。記念日には、プレゼントを贈る習慣を持つ。人生を豊かにする30の習慣。その7。勉強では学びより姿勢が大切。良い成績の人は良い大学に入学できます。良い大学を卒業した人は一流企業に入れます。一流企業に入社すれば安定した収入と生活が保障されます。一見すると頭が良ければ良い人生を歩めるように思えます。ほとんどの人がここにある本当の真実に気づいていません。なぜ会社は成績の良い人ほど必要としているのか。成績の良い人ほど努力の姿勢と実績が感じられるからです。良い大学に入学できたのは明確な目標を持ち努力を継続できた実績です。成績が良いことからその人には目標に向かって自分をコントロールする能力があるとわかります。頭の良し悪しより人としての姿勢の良さがわかります。勉強ができる人は勉強をする習慣も持っています。勉強を継続できる習慣は自分をコントロールできる自己管理力があるということです。目標を持って立ち向かったりスケジュールを整えたりなどです。頭の良し悪しではなく目標に向かって自己系統を立てる姿勢が成績に表れている。成績の良さは自分のどれだけコントロールできたかを数値化させているにすぎません。勉強といえば学びについて目を向けてしまいがちです。知識を詰め込むことが素晴らしいのではなく目標に向かって諦めずに立ち向かう姿勢が最も大切です。勉強は知識の詰め込みではありません。目標を持って自分を正しくコントロールするための良い練習です。勉強では学びより姿勢を学ぶ。人生を豊かにする30の習慣。その8。結果をすぐ求めない。結果をすぐ求めようとする人は成長ができない人です。行動をたくさんして早く成長するというならわかります。汗を流してたくさん行動をして短時間で成長ができるというのは正当です。しかし行動をろくにしないで結果ばかりを早く求めようとする人は往々にして失敗します。本当の成長は体に染み込ませるものであり時間がかかるものだからです。すぐ結果ばかり求めようとすると体に染み込む前にやめてしまいます。だから一時的に結果が出たように思えても少し経てばまた元通りになってしまうのです。あなたが幼い頃自転車に乗る練習をしたことを思い出しましょう。自転車は乗れるようになるまでに時間がかかります。少し進んでは自転車が倒れそうになり足をついてしまい、また少し進んでは足をついてしまいます。その苦労の繰り返しが延々と続きます。このまま自分は一生乗れないのではないかという不安が出始めます。自転車を1分で乗れるようになる方法はありませんかと言われてもありません。結果をすぐ求めようとする人は成長から逃げている人です。諦めやすくしのぎの手段で乗り切ろうとする人です。本当に自転車が乗れるようになるためにはやはり時間をかけて練習するしかありません。親に補助してもらい、いくばくか助けてもらうこともあります。ですがやはり最終的には自分が練習を繰り返し汗を流して経験を積むことが一番自分の成長になります。いずれ乗り方が体に染み込んでしまえばスイスイ漕げるようになります。乗れなかった頃の苦労は何だったのかと思うはずです。それでいて自転車に乗らない時期が少々長くても忘れることはありません。体が覚えているからです。体で覚えたことは忘れません。自分が経験を積み時間をかけて体に染み込ませることが一番の自己成長につながるのです。すぐ結果を求めてはいけないのです。結果をすぐ求めるのはやめる。人生を豊かにする30の習慣。その9。継続する学習こそが成長の王道である。間に合わせの手段でその場しのぎをしていると本人の身になかなかつきません。一時的な手段は体に染み付いている成長ではありません。その場しのぎはやはりその場しのぎでしかなく成長していることにはなっていません。語学の勉強をするときにその場しのぎで乗り切ろうとする人は本当の実力はいつまで経っても身につきません。明日は英語のテストだ。よし、今日は徹夜だと言って一夜漬けで何とかしようとする人がいます。一晩かけて集中して勉強をすれば些細なテストなら乗り切れることがほとんどです。しかし本人が本当に英語を身につけることができたかというと甚だ疑問です。テストが終われば一瞬の花火のように美しさがすぐ消えます。一瞬できたように思えてもすぐ消えてなくなってしまうのです。一夜漬けは花火です。素晴らしさは一瞬しか見られません。すぐ消えてなくなってしまうのです。一夜漬けによりその場しのぎで乗り切った人の成長は大変乏しい。本当の成長は長期的なコツコツした努力が必要なのです。時間がかかり苦労も必要です。回りくどくて面倒。しかし一度身につければなかなか忘れないものです。海外留学をしている日本人が日本語を使わない環境に長くいても日本語を忘れないことと同じです。日本語は幼い頃から苦労して身につけた言葉ですから体が覚えなかなか忘れないのです。アメリカ人が日本に留学をして3ヶ月が経ったから英語を忘れましたということはありません。アメリカ人にとっても英語は幼い頃から苦労して身につけた言語ですから体で覚えているのです。勉強の王道は大量の経験しかありません。コツコツした継続的な学習です。頭より体が覚えるものなのです。徹夜のような間に合わせの手段では一時的には効果がありますがすぐ忘れます。それは本当に勉強したとは言えないのです。コツコツした継続的な学習をする。人生を豊かにする30の習慣。その10。忙しいという人は本当に忙しい人ではない。面倒くさいやりとりから逃げているだけである。私は忙しいという人で本当に忙しい人に出会ったことがありません。本当に忙しい人は忙しいという返事すら返ってこないはずだからです。忙しいですかと尋ねて返事すら返ってこないとき本当に忙しいんだなと思います。本当に忙しくて大変なときには話しかけられてもそれに気づきません。気づけない。集中しているため声が耳に入らずまた入ったとしても忙しすぎて返事ができる余裕はありません。本当に忙しい人は忙しいとは言わないのです。むしろ忙しい人は余裕のある人です。忙しいという返事ができるくらいに時間に余裕があるのです。忙しい人は余裕はあるけれど面倒なことから逃げている場合が多い。友人の誕生日プレゼントを忙しいから買う時間がないと言い訳します。本当に買う時間がないほど余裕がないのでしょうか。忙しいという暇があればその時間に買ってしまえばいいのです。その人はただ誕生日のやりとりが面倒だから忙しいと言って逃げているだけです。お誕生日おめでとうの一言が言えないくらい本当に忙しいのか振り返ってみる必要があります。そんなに忙しい仕事ならとっくに過労死しているはずです。余裕のない人生はもはや死んでいるも同然です。人間関係を大切にできないほどの忙しさは自分だけでなく家族や友人、人生までを殺してしまいます。そんな仕事はさっさとやめてしまった方が本人のためです。忙しいと口にしている自分の生活を振り返る。人生を豊かにする30の習慣。その11。ごめんなさいという機会はあなたの欠けている部分を知る機会。ごめんなさい。謝る言葉を述べた瞬間は常にあなたが成長できるチャンスです。相手に迷惑をかけてしまったからごめんなさいと言いますよね。不注意かもしれませんし、すれ違いによる喧嘩や迷惑をかけたことなど様々なシチュエーションが考えられます。いずれの場合にせよ自分が悪いのです。自分に欠けているところがあったために相手に迷惑をかけてしまったということです。ごめんなさいと謝る瞬間は自分の欠けている部分に気づくチャンスです。欠けていた部分を振り返ればあなたは成長できるチャンスに変えることができます。相手に迷惑をかけた時には頭がいっぱいになり自分の行いを振り返る余裕はないかもしれません。ではせめて一呼吸を置いてからもう一度自分の行いを振り返ってみましょう。すぐは難しいでしょうから少し時間を置いて冷静になってから自分を振り返ってみましょう。落ち着いてから考えると自分の過ちを認めやすくなります。ごめんなさいと気づくチャンスに変える。人生を豊かにする30の習慣。その12。 初めて会う人とも楽しい会話ができるようになろう。親しい友人とは楽しい会話がすぐできます。顔見知りの人なら話しかけやすく話を広げやすいものです。それはいいのですが、親しい友人としか楽しい会話ができなければ少し問題です。社会に出て仕事をしていると初対面の人と楽しい会話をしなければならない場面がよくあるからです。社会人として世の中を渡るために親しい人だけでなく初対面の人とも仲良くできるような姿勢を作らなければなりません。それが本当の人間関係術です。楽しい会話ができるというのはすぐ相手と一体になれたということです。初対面の人ともすぐ仲良く会話ができることも同じく相手と一体になれたということです。一体になるためには入り込みやすいような開かれた心を持ち、相手を傷つけないように心を丸くしなければなりません。開かれた心と丸い心を持てば全ての人と仲良く接することができるようになるのです。開かれた心と丸い心を持つ。人生を豊かにする30の習慣。その13。人違いは出会いのきっかけ。私は以前デパートで友人かと思って話しかけたら人違いだったことがありました。後ろ姿がそっくりだったので、てっきり友人かと思っていました。話しかけて振り返ると全く違う人。すみません。人違いでした。間違いに赤面してすぐ謝ってその場を立ち去ります。しかし不思議なご縁があり、またその人と違う場所でばったり会う機会に恵まれました。人違いで話しかけた時に一度面識があるので、二度目はとても話しかけやすい。ちょっとした間違いから出会うこともあるのだなと思ったものです。またある日知らない人から突然メールをいただいたこともあります。どうやら単なる間違いメールのようです。メールアドレスが似ているために間違って私にメールを送ってしまったようです。その間違いメールがきっかけになって知り合いメールのやり取りを始めるようになったこともありました。出会いのきっかけはいつどこにあるのかわかりません。時には間違いがきっかけで出会うことになり、時には親しくなることもあるのです。人違いを出会いのきっかけに変える。人生を豊かにする30の習慣。その14。早起きする人はみんな素晴らしい人ばかり。私は早起きする人でダラダラした人を見かけたことがありません。早起きできる人は間違いなくしっかりした人です。しっかりしているから早起きができるのです。しっかりしていなければ早起きはできません。早起きできるという実績はすでにその人の自己コントロール力の証明になります。朝早くに起きようと思うと眠い中目をこすり起きなければなりません。多少なりとも自分に鞭を打つ作業が必要です。それだけでも十分しっかりしています。普通の人はもっと長く寝ていたいと思い早起きをしようとさえしません。早起き。早起きて何をするの？眠いだけでしょと調べた返事が飛んできます。夢のない人はやることがなく、やることがないから早起きもしようとしません。朝をダラダラしている人は心も生活も人生もダラダラしている人です。早起きをしている人は確固たる目標があるから眠い早朝に起きることができるのです。受験に向けた勉強かもしれませんし、資格の勉強、読書の習慣、畑仕事、ジョギングかもしれません。いずれにせよ早起きをするからには何か訳ありです。それも往々にして前向きな成長に関係する素晴らしい言い訳があります。眠くて辛い朝を早くに起きて何かをするのはよほどの理由がなければしようと思いません。私の知っている早起きの人はみんな素晴らしい人ばかりです。目標を持っているから時間が欲しくなり、必然的に静かで人も少ない朝早くに起きようと思うようになります。夢も目標も生きがいもない人は早起き。なんでそんなことをするの？と笑うのです。早起きをしたくなるくらい熱い目標を持つことです。人生は目標なしでもだらだら生きることは可能ですが、そんな針のない人生は面白くありません。針のない肌は衰えて見えるように、針のない生活も衰えて見えます。好きな本を読むことでも構いませんし、健康のためにジョギングでも構いません。やりたいことがあると目標ができ、目標ができると早起きしたくなります。早起きすれば成長も早くなり、針のある生活になります。目標を作り、早起きの習慣を身につける。人生を豊かにする30の習慣。その15。ひまわりの積極性を学ぼう。ひまわりは朝と夕では顔を向ける方向を変えることをご存知ですか？朝には太陽の昇る東に顔を向け、夕方には太陽の沈む西に顔を向けます。なぜ顔を向ける方向を変えるのかといえば成長のためです。ひまわりには明るい日の光からエネルギーを受け取り、光合成をして成長します。わざわざ日の出る方向へと顔を向けるから、それだけ早い成長ができているのです。元気に明るく成長しているのです。ひまわりは成長のために大変積極的です。私の生活、暗いんですという悩みを持つ人がいます。そういう人は決まって暗い方向ばかりに顔を向けています。暗い方向を見ても明るい光はありませんから、元気も出てきません。ひまわりのように自分から明るい方向に顔を向けないと、いつまで経っても明るい光に当たることがありません。明るい光に当たるから元気が出てエネルギーがみなぎってきます。ひまわりでさえ積極的に顔を向けます。人間ができないわけがありません。私たちは明るい人生のテコンのひまわりから学ぶ必要があるのです。ひまわりの積極性をテコンにする。人生を豊かにする30の習慣。その16。100% を求める癖をやめよう。完璧とは 100% のことを言います。生活においても、人間関係においても、成績においても 100% を求める癖を持つ人がいます。もちろん 100% に近い方が理想的です。テストも90点より100点の方が評価されます。しかし 100% を求めるというのは大変な努力をしなければならないということです。90% と 100% はたった 10% の違いですが、単なる数字上の話です。90% から 100% に上げようと思えば膨大な努力が必要です。努力、根性、お金、体力、時間など完璧を求め始めるときがありません。テストでは普通に授業を聞いていれば60点はすぐ取れます。さらに念入りに勉強をすれば80点くらいはすぐ手が届きます。しかし80点から90点までスコアを上げようとするとたった10点の違いですが、80点まで取る努力よりさらに必要です。次に90点から95点まで引き上げようとするとたった5点の違いですが、膨大な努力が必要です。95点から100点まで努力をしていると、努力をしている間に人生が終わってしまいます。そのくらい果てしないということです。完璧主義は身を滅ぼしてしまうのです。完璧完全を現実において実現させようとすると、地獄巡りが始まります。 100% という響きにつられ追いかけていると、いつの間にか年を取って死を目前にしてしまうのです。完璧主義、完全主義をやめる。人生を豊かにする30の習慣。その17。適当に考えることが最も適当である。その昔、私は完璧主義の人間でした。完全を求める癖があり、完全、完璧、100% を求める傾向がありました。適当にやってしまおうという口癖とは無縁でした。しかし、長く生きていると、完璧を求めていると寿命が縮んでしまうことに気づきます。勉強、仕事、恋愛も完璧を求めていると、いつも頭の中で考えていることになり、精神的に良くありません。心が不安定になり、鬱のような状態になります。最近の私は、まあいいか、なんとかなるか、適当でいいよ、とよく口にするようになりました。年を取って性格が丸くなりました。なぜ適当に考えるのかというと、一番適当だからです。イライラした時、ムッとした時には、頑張って 100% を目指すぞ、と思うより、まあいいか、と相手を許すのです。相手を許した瞬間から、心の重い荷物から解放されることになり、精神的に軽くなれます。適当というと、どうもマイナスのイメージを持っている人が多いようです。しかし、漢字で書くと適当となります。適当に考えることが最も適当であるということです。適当にやりましょうということは、適当にやりましょうということです。マラソンでは無理なハイペースで走っていると、すぐ息切れしてしまいます。すぐバテてしまい、始めは良くても後で悪くなります。マラソンでは適当にマイペースで走ることが最も長続きする走り方です。最も好成績につながる姿勢になります。適当に生きていくことが一番適当なのです。適当な考え方を持つ。人生を豊かにする30の習慣。その18。人のためと書いて、見せと書く。価値観が変わる話を一つご紹介します。 この事実をご存知でしょうか。人のために頑張るという偽りについてです。人のために頑張ります。人様のために一生懸命です。自分のことより他人のことを優先して考える人は優しく思いやりがあり、人間として素晴らしく感じます。一般的にも人様のためにという言葉は受けないものです。あなたもこうした人は素晴らしい人だなと感じることでしょう。反論できる人はなかなかいません。しかし私はこれまで人のために頑張りますという人で本当に輝いている人を見たことがありません。人のために頑張っている人に限って自分の生活は貧しかったり、家族や人間関係がうまくいっていなかったりします。他人のことばかり考え、頑張りすぎて自分の生活が傾いているのです。遠くばかりを見ているから石につまずくようなイメージです。他人の幸せばかりを考えすぎて自分の幸せは全く考えていません。自分のことを考える余裕はなくなり、生活は貧しくなります。人のために頑張っても自分の幸せにつながっていなければ不幸の道を歩んでいるということです。漢字では人のためと書いて偽と書きます。人のために頑張るというモチベーションは偽りであり、本当に心から人のために頑張っているわけではありません。結局、頼りにされたい、ありがとうと言われたいという願望のために人のために頑張っているのです。頼りにされるのはいいのですが、本当に自分の幸せにもつながっているかというとそうでもない。人のためという大義名分によって自分を偽っているのです。東大では遠くを照らせば足元が暗くなります。人のために生きること、自分の生活は貧しくなってしまうのです。人のために生きる生き方はやめる。人生を豊かにする30の習慣。その19。自分の願望のために生きると、私利私欲の道に走ることになる。いでよ、神竜。オラの願いを叶えたまえ。鳥山明さんの有名な漫画、ドラゴンボールで登場する有名な言葉です。ドラゴンボールを7個集めれば、神竜が現れ、どんな願いも叶えてくれるというストーリーです。願いを何でも叶えてくれる存在が現れ、何でも願いを叶えてあげようと言われれば、あなたはどう答えますか？お金持ちになりたい。自分の家が欲しい。不老長寿になりたい。アイドルと結婚したい。世界を征服したい。何でも願いを叶えてあげようと言われれば、極端な願いになってしまうはずです。人に勝手に願いを考えさせると、ほとんどの場合、私利私欲が中心になります。人のことは全く考えず、自分の欲望のために願いを言い始めます。それが人間です。人間はまず何より自分のことを第一に考える癖があります。自分が一番可愛いのです。人間に夢を考えさせれば、大抵は自分のことしか考えていない私利私欲に走ってしまうのです。自分のために生きるのではダメなんだね。では他人のために生きればいいのか。いえ、そうでもありません。すでにお話ししましたが、他人のために頑張ることも自分を偽ることになります。東大では遠くを照らせば足元が暗くなります。他人のために頑張ると自分の生活が傾くため良くない。一方、自分のために頑張ると私利私欲になってしまうためこれも良くない。人のために生きるのはダメ。自分のために生きるのもダメ。じゃあどうすればいいの。気づきましたね。その言葉を待っていました。ここまで来れば次のお話がようやくできるようになります。本当にお話ししたい内容はここからです。東大では遠くを照らせば足元が暗くなります。また足元を照らせば今度は遠くを照らせなくなります。この問題を解決するために一つ方法があります。東大が発光体になればいいのです。太陽のように発光体になれば自分も周りも明るくなれます。自分の生活が向上し、他人の生活向上のお手伝いもできます。最も理想的な人間像です。では自分が発光体になるって具体的にどうすればいいの？発光体になることは簡単なことです。例を一つ挙げれば好きなことをするということです。好きなことをすれば自分にとって喜びとなります。読書でも映画でも勉強でも構いません。自分の好きなことを徹底的に極めます。すると不思議なことに他人のためにもなるようになります。自分は好きでやっていたこともある一線を越えれば人に感動を与えたり役立ったりするようになります。私は今自分が好きで作品を書いていますが、これは同時に人のためにもなっています。もともと読書が好きで書くことが好きな性分であるため、昔から好きなことばかりしていました。すると書いた作品を他人が見てくれ、参考になると褒めてくれ、結果として人のためにもなっています。自分が輝き、人も明るく照らすことができるようになったのです。喜びのモチベーションは私利私欲が含まれていません。私はそもそも人のために読書をしたり、稼ぐために記事を書いたりしているのではありません。ただ自分が喜びたいからしているだけです。私にとって読書をしてたくさん書くことはそれだけで喜びであり感動です。人から褒めてもらわなくても、お金を稼ぐことができなくても、すでに最高の喜びです。さあ、あなたも好きなことを始めましょう。自分の私利私欲に生きるのではなく、他人のために生きるのでもありません。喜びのために生きるのです。自分の私利私欲のためではなく、他人のためでもなく、自分が喜び、感動するために好きなことを始めるのです。喜びに生きるということは、自分が発光体になるということです。自分が輝き、人も明るくさせることができるのです。喜びの道を歩み、発光体になる。人生を豊かにする30の習慣。その20。ムカッとした時こそ、あなたの本性が現れる。みかんが甘く美味しいと感じる正体は、果汁があるからこそです。みかんの本質とは果汁です。一番大切な果汁は、普段外に出てくることはありません。皮があって、中身が出てこないように守られています。しかし、みかんの手で強く握りしめると、中から果汁が出てきます。強く握りしめてストレスを与えると、中に入っているものが外へと出てきます。ストレスを与えることで、みかんの本質が外へと現れてきます。あなたも同じです。本当のあなたは普段外には現れてはいません。わかりませんし、見えません。しかし、みかんの握りしめた時のように強くストレスがかかるとき、初めてあなたの中身が出てきます。本質、本性、正体が現れます。ムッとしたとき、カチンときたとき、イライラしたとき、怒りを感じるとき、こうしたストレスを感じたときに見せるあなたが本当のあなたです。普段のあなたは本当のあなたではないのです。社会的制裁という川に包まれ、本当の自分を隠しながら生活しています。イライラしたときこそ、本当の自分を知るチャンスになります。私は今、自分の本当の性格を知るためにイライラするというチャンスを生かしています。イライラしたときには本当の自分が出てくるからです。私も自分の本性がよくわかりません。しかし、イライラしたときに本当の私が出てきます。ムカッとしたときにどう感じるか、どんな言葉を発するか、どう考えるかが最も大切なところです。本性であり本質です。本当の自分は普段は見えないのです。誰もがイライラ、ムカッとするところで微笑むことができる人は本当に素晴らしい人ということになるのです。ムカッとしたときに本当の自分を見つける。人生を豊かにする30の習慣。その21。過去は変えることができる。今を素晴らしくすることで過去も素晴らしくなる。私たちは時折過去を振り返ることがあります。様々な過去を振り返りますが、中には辛い悲しい過去があります。苦しい過去、思い出したくもないほどの過去があります。マイナスの感情を伴って過去を振り返ることを後悔と言います。あんなことをしなければよかった。最悪の出来事だった。大変だった。過去を恨み、憎みます。こうした過去は誰にでもあるでしょう。過去を黒板消しでさっと消すことができればいいのですが、できないから過去という記憶に苦しめられています。時間は進む一方で逆戻りはできない。だからとはいえ、タイムマシンに乗って過去に戻ることも現代の科学技術では不可能です。私たちは変えられない過去に縛られ生きています。やはり辛い過去は変えられないのか。ちょっと待ってください。本当に辛い過去は変えることができないのでしょうか。いえ、実は過去を変える方法があります。タイムマシンに乗って過去に戻る方法ではありません。もっと単純に考えましょう。過去を変えるための本当のポイントは今にあります。今をどうすればいいのかというと素晴らしくするのです。すると今まで生きてきた過去も全て素晴らしくなります。どんなに辛い過去があっても今を素晴らしくできれば辛い過去のおかげだと感謝できます。生まれた時にはみんな心が白い状態です。お城に例えると生まれた時は白ですから5番の四隅は白になっています。 どんなに黒ばかりが並んでいても、次の一手で白を指せば、パタパタとすべて白に変わってしまいます。過去を変えようとするなら、今を素晴らしくしようとしましょう。集中すべきは過去ではなく、今です。現在です。私は過去にたくさんの辛い経験をし、嫌な思い出もあります。叱られた経験、失敗した経験など、数え切れないことがあります。しかし、そのおかげで今の自分があると考えることができれば、過去はすべて輝きになります。黒から白へと変わります。辛い過去のおかげで今の素晴らしい自分がいる。過去に感謝した瞬間、過去が黒から白へと変わります。辛い過去があっても、その経験のおかげで学べたと考えることができれば、暗い過去は輝きに変わります。辛い過去があったから素晴らしい今があると思えば、過去も素晴らしい出来事の連続であったということに気づきます。今をマイナスに生きている人はいつも辛い過去を憎んでばかりいます。それでは一向に生活が向上しません。過去を変えるキーポイントは今にあります。過去を変えたければ今を変えましょう。今を素晴らしくすること。今を白に変えれば過去という黒い寄せ物が全て白へとひっくり返ります。暗い過去を変えるために今を素晴らしくする。人生を豊かにする30の習慣。その22。下から上を見て判断するのではない。上から下を見て判断するのだ。どうすればいいのか。どっちがいいのか。どれがいいのか。人生の選択ではどうすればいいのかと迷うことがあります。選択に迷い判断に苦しむ時です。他人に聞いてみたり、評判を疑ってみたりという手段があります。しかし、どんなに他人でもあなたほどあなたのことを知っている人はいません。自分にはどうなのかという質問に関しては自分しか答えが出せません。最終的な判断はやはり自分次第です。私は仕事でも恋愛でも相談をよく受けます。私が答えるまでもなく、各自自分でできる簡単な判断方法があります。上から下を見るという方法です。高いところから低いところを見るということです。視点を高くして考えると物事の様々な真実が見えてくるようになります。地球は低い位置だと平面にしか見えませんが、真実ではありません。もっと高い位置に登り、宇宙まで高くなってみると地球は丸いという真実を知ることができます。どちらが本当の答えかというと、後者の地球は丸いという答えです。高い位置から見ることで正しい真実が見えてくるのです。目線が高くなり、鳥のように上から下を見れば全体を把握でき、バランスを知ることができます。どうすればいいのかわからないのは視点が低いからです。富士山では麓から頂上へはどう行けばいいのかという道のりはわかりません。しかし、頂上から麓を見れば、より適切な道のりを一瞬にして知ることができます。高い位置からは全体が見えるからです。下から上は正しい答えが出せませんが、上から下へは正しい答えが出せるのです。低い位置だと全体が見えず、遠くまで見えません。しかし、視点が高くなると、より遠くが見渡せ、全体を知ることができます。正しい判断は上から下を見て考える方が、より正しい答えに近づくことになるのです。あなたは今、視線が低くなっていませんか？問題にぶつかり、判断に苦しむとき、高い位置から見てみましょう。低いところにいると、遠くが見えてきません。もっと意識を高め、視点を高くすることで、より正確な判断が下せるようになります。視点を高くして考える。人生を豊かにする30の習慣。その23。いらないものを捨てると、服がやってくる。新陳代謝とは、古くなった肌の角質を捨てるサイクルのことを言います。人間の肌が美しいのは、新陳代謝という捨てるサイクルがあるおかげです。どんどんと古くなった肌の角質を捨てるから、新しい肌が生成されやすくなります。新陳代謝が活発なら、吹き出物も少なくなり、健康的な肌になります。捨てることで生まれ変わり、美しく綺麗になり、いつもみずみずしい肌でいられます。ゴミを捨てる習慣は新陳代謝と同じです。捨てることで部屋には新しいものを取り込む空間が生まれます。いらないものを捨ててさえしまえば、それだけで部屋はシンプルになります。空間ができ、余裕ができます。掃除がしやすくなり、家具そのものが少ないため、片付けや整理整頓もしやすくなります。新しい家具を置く準備もでき、服を呼ぶ準備が整います。服を呼ぶためには、溜め込むのではありません。捨ててしまうのです。いらないものは、溜めることなく捨ててしまって構いません。まだ使えるのにと思って溜め込んでいると、部屋の空間は狭くなる一方です。服が入る隙間がなくなります。肌の角質もまだ使えるのにと、顔も洗わず、お風呂にも入らないとどうなるでしょうか。肌は荒れてしまい、体臭が出て人が近づいてこなくなります。服も濡れてしまうでしょう。毎朝顔を洗い、毎日お風呂に入るから古い角質を捨てることができます。お風呂の習慣は汗を流すだけではありません。捨てる習慣なのです。いらなくなったものは捨ててしまい、服を呼ぶ。人生を豊かにする30の習慣。その24。すっぴんの顔には穴がなくても安心がある。私はお化粧の濃い女性よりすっぴんの女性の方が好きです。もちろん化粧がいけないと言っているわけではありません。本当の顔が見える意味で嘘のない顔は大好きです。すっぴんの顔を見ると、こんな顔だったのと初めは驚き、腰を抜かしてしまいます。しかし同時にほっとした安心感も覚えます。嘘のない顔は本当の顔です。彼女の素顔が見られたと安心ができ、嬉しくなります。正直に告白しちゃうけど、と心を開いてくれた時のあの嬉しさにそっくりです。隠さない人には安心を感じます。熱い化粧をして男をおびき寄せても、お風呂上がりの顔を見られて失望されてしまい、別れることになります。なら、最初から本当の顔を見せておけばいいのです。後から失望されるくらいなら、最初にそういう顔を見せておいた方が、無駄なやりとりも少なくて済んだはずです。化粧が濃い女性は、確かに美しくて綺麗ではありますが、そんなに見られてはまずい素顔なのかな、と不安になります。濃いお化粧は、それだけ何か悪いものを隠している姿にも映ってしまうのです。女性には理解されていない人が多いのですが、男性は一般的に厚化粧の女性は苦手です。なぜ苦手になってしまうのかというと、物理的な化粧の厚さだけではありません。一生懸命に本当の顔を偽り、嘘をついている顔に見えてしまうから、苦手意識が働いてしまうのです。すっぴんの顔を見てもらう。人生を豊かにする30の習慣。その25。仮面をかぶって生きていませんか？私がウルトラマンのお面をかぶって話をしていると、あなたは私のことをウルトラマンと思うでしょう。なんとなくウルトラマンとは違うなと気づいていても、ウルトラマンの顔をしているので、そう接するしかありません。お面をかぶっていると、本当の顔が隠れてしまい、誤解を招いてしまいます。ウルトラマンの顔をしていると、困った時には必ず呼ばれることになるでしょう。ウルトラマンは正義のために働き、悪者を退治することが仕事です。本物のウルトラマンなら強い力を持っていますから、まだいい。しかし、ウルトラマンの仮面をかぶっている人は本物ではありませんから、なんで俺がと困ってしまうことになります。そもそもウルトラマンの仮面をかぶっているのですから、みんながそう思ってしまうのは仕方ありません。誤解を招くことです。いずれにせよ、仮面をかぶっている限り、すれ違ったやりとりが延々と続くことでしょう。もちろん、お面をかぶって学校や会社へ行く人はいません。しかし、家や体裁というお面をかぶって学校や会社へ行っている人はたくさんいるのです。もっと自分をよく見られたいという気持ちがあり、本当の自分の顔を出せないでいます。もっと頭がよく思われたい。もっとかっこいい人だと思われたい。もっと美人に見られたい。もっとお金持ちだと思われたい。すごい人だと思われたい。かっこいい車を自慢して見えを張り、ショッピングの話をしてお金持ちであることをアピールします。あなたがお面をかぶっていると、周りの人たちはそうした人だと思います。自分を偽ったことをしていると、偽られた態度が跳ね返ってきます。みんな私のことを笑ってくれない。自分のことを理解してもらえず苦しんでいる人がいます。本当の自分ではない顔になっているのですから、やりとりがすれ違うのは当然です。お金持ちの仮面をかぶっていると、みんなあなたのことをお金持ちと思い、そのように接してきます。しかし、本当のあなたはお金持ちではないですから、ここですれ違いが生まれます。もっと思われたいという気持ちは仮面であり、早く見つけた方がいいのです。すっぴんの顔は衝撃的ですが、嘘のない顔は遠回りに見え、実は一番の近道です。やりとりの誤解が少なくなり、素直な人間関係になります。仮面を脱ぎ捨てる。人生を豊かにする30の習慣。その26。ためらいは神様からのまだ早すぎますよという警告。 ためらうという気持ちはわからない時や自信がない時に出てきます。伝統不足で正しい判断がつかなかったり、練習不足で大会に出場すべきかためらったりします。ためらいの原因は不足、なおもとになっています。勉強不足、練習不足、資金不足、愛情不足、経験不足などです。不足が原因になっているのですから、ためらいを感じることはやめた方がいい。いずれにせよ、良い結果が出ることは珍しい。不足しているのですから、良い状態に転じることは大変まれです。たとえ良い状態になったとしても、運がいいか偶然かです。それは本当の自分の実力ではありません。試験の選択問題でためらいを感じることはわからないということです。適当に選択をして、たまたま正解でも本当のあなたの実力ではありません。わからない問題は間違って当然なのです。十分に試験勉強したときには試験に対してためらいはありません。やるだけのことはやったと自信がついています。問題も迷うこともありません。大会へ向けての練習も十分にやるだけのことをやればためらいは消えます。金額の高い洋服を買おうかとためらっているときにはお金不足が原因です。今の収入レベルでは無理な高い買い物をしようとしているからためらってしまうのです。無理をして買ってもいずれ生活が傾いてしまうことは目に見えています。きちんと貯金をしてお金を貯めてからならためらいはなくなるのです。ためらいは神様からのまだ早すぎますよという警告なのです。ためらうことは控えておく。人生を豊かにする30の習慣。その27。本当の勉強とは意識を高めることである。本当の勉強とは知識を蓄えることではありません。知恵を身につけることでもありません。技術を身につけることでもお金を集めることでもありません。意識を高めることを言うのです。心ということです。本物の経験をしてたくさんの勉強をすると最後に残るのは意識だけです。意識しか残りません。本当に大切な勉強は意識だということに気づきます。知識や知恵は時間が経つと忘れてしまい、技術もだんだん衰えます。最後に残ってしまうのは意識だけです。例えば優しさという勉強をあなたはどう学びましたか？優しさという心はどんなにたくさん本を読んでも身につけられることではありません。本には優しくなりましょうと書いています。困った人を助けるといいのだな。弱い人には優しくすればいいのだな。頭では理解できます。しかし、いくら頭で理解できても実行できないのです。本当の勉強ではありませんから生活でうまく行動できません。知識のレベルでは意識が低く生活に浸透しません。本当に勉強ができた時には必ず意識が高くなり生活にもその影響が反映されます。実際に自分が交通事故に遭い病院で治療を受ける経験をした時、本当の優しさを学べます。自分が本当に苦しんでいる時に優しくしてもらったことで人への感謝の気持ちが自然と出てくるようになります。弱い人には優しくしたいなという濁りのない本当の優しい気持ちが出てくるのです。これが意識ということです。本の学説読んでも学べない勉強です。どんなに勉強しても技術を磨いても学べることではありません。最後に残るのは意識であり最も大切な勉強なのです。本当の勉強とは往々にして苦しい経験としてあなたの目の前に現れます。神様はあなたの心の筋肉を鍛えるために程よく辛い経験を与えてくれます。もちろん苦しさから逃げることもできます。しかし勇敢に苦しさに立ち向かえば本当の勉強ができ意識を高めることができるのです。辛い経験、苦しい経験、悲しい経験によって学びができるのです。私は祖父が死んだという経験を目の当たりにして命の大切さを学んだことがありました。祖父は私が16歳の時飛び降り自殺で亡くなりました。身内が一瞬にして亡くなり冷たくなった体を肌で感じた時今度読んだ命を大切にという勉強は茶番だと気づきます。元気だった祖父が青ざめて氷のように冷たくなっているのです。死んで冷たくなった祖父に触れた時人の死というものを頭ではなく体で知りました。自分にとって大切な人が亡くなってしまった時には学校で習う学習とは比べ物にならないことの勉強ができ痛感します。涙が止まらないほど心に染みて勉強できるのです。祖父が死んだ時私は呆然自失となり自然と涙がこぼれてしまいました。止めようと思っても止まらないことです。本当の勉強をした時には必ず感動します。心が揺れ動き意識が変わります。確かに悲しい経験もしましたが、身内の死を経験することで私の意識が高まり大切な勉強ができたのでした。祖父の死と引き換えに私はとても大きな学びができたのです。意識を高める勉強をする。人生を豊かにする30の習慣。その28。断り上手は世渡り上手。人間は心でできていますから心のやりとりは大切です。相手からの誘いに対して断らなければならない時があります。すでに約束があったり時間がなかったりと断る理由は様々です。単純に気が進まないからという精神的な理由もあることでしょう。だからとはいえ嫌です。お断りします。と強く断ることは相手に対してトゲがあります。断ることで相手と仲が悪くなるというケースも少なくありません。せめてもう少し相手に対して柔らかい断り方がないか考えてみましょう。ただ断ればいいわけではなく、また誘ってもらえるように上手に断るということです。ちょっと他の用事があるからごめんなさい。他に用事があって今回は見送らせてください。また誘ってください。惜しいなというところを見せながら断ると相手も悪い気はしません。無理やり誘って悪かったかと思うでしょう。次のチャンスにはまた誘いをもらえるようになります。上手に断る人は世渡りの上手な人です。上手に断れるようになる。人生を豊かにする30の習慣。その29。前を進むときには後ろを確認しよう。車の運転で前を進もうとするとき、まず後ろの車は大丈夫か確認します。追い越そうとしていないかと確認ができて初めて安全に前進できます。前を進むためには後ろの確認も同時に必要です。前進しようとするとき、前だけを見ているのでは本当の前進はできません。過去を振り返り、同じ間違いを繰り返そうとしていないかと参考にしなければなりません。過去を振り返らない人は同じ失敗を何度も繰り返すことになります。努力や時間のロスが大きくなります。後ろを振り返ることで確実に前進することができるのです。勉強では復習が大切と言われています。ただひたすら予習をして進めばいいわけではなく、復習をして間違ったところを確認して初めて本当の前進ができるのです。スポーツでも自分の動きを振り返り初めて成長ができます。間違った動きをしているときには改善することで次からうまくプレーすることができるようになります。前ばかり見ている人は実は前進できない人なのです。進んでは後退してしまうという繰り返しになります。成長では後ろを確かめることが必要なのです。前へ進みたければ後ろを確認する。人生を豊かにする30の習慣。その30。人生は丸くなるための旅路である。川の上流では角のある石が多いのですが、海に近づく下流になるほど丸い石が多くなります。下流で流れる川には丸い石ころばかりです。下流へと流れている途中でたくさんの石同士がぶつかり、その度に少しずつ角が取れていくからです。ぶつかることでだんだん角が取れ丸くなります。丸くなった分だけ次からはぶつかることが少なくなり、川の中では流れやすく進みやすくなります。弱たりが甘くなります。川は人生そのものです。10代は角のある石と同じです。大きくて鋭くて角があります。それは偉そうに踏んぞりたり、エゴの強い状態ということです。たくさんの人と喧嘩をしたり、揉めたりとぶつかることがしばしば。10代や20代は争いやいざこざの連続です。しかしそれは丸くなるために必要不可欠なことなのです。よくぶつかる人はそれだけ角がある証拠です。人より尖っているからぶつかることも多くなります。角のある人は断るごとにたくさんぶつかるでしょう。神様が丸くなりましょうとたくさんの試練を与えてくれているのです。10代の人でもすでに丸い人がいます。そんな人は若くして争いやいざこざが少なく人と喧嘩することはあまりありません。人と仲良く調和が取れています。角が多い人ほどぶつかることが多くなります。丸い人ほどぶつかることは少なくなります。しかし結局いずれはみんな丸くなるのです。世の中うまくできているものです。高齢者ほど性格の丸い人ばかりです。若い時にたくさんぶつかって角が取れおかげで丸くなっていったのです。お年寄り同士では喧嘩がありません。 性格が丸いですから腰が低くぶつかることがないのです。日本のことわざに実ること頭の下がる稲穂かなという言葉があります。稲穂は成長して実ること頭が垂れ下がります。年を取り成熟する人ほど謙虚な姿勢になるという丸い心を表現した言葉です。人生は丸くなるための旅路です。性格を丸くしていくことが人生における勉強であり試練です。川と同じようにたくさんぶつかって丸くなることそのものが勉強です。ぶつかってもいいのです。どんどんぶつかって早く丸くなりましょう。角を取って丸くなれば自然と腰が低くなり丁寧になります。地球も丸い、輪も丸い、丸い形には一つの角もありません。平和であり調和であり愛の表れなのです。丸くなるためにたくさんぶつかって角を取る。人生を豊かにする30の習慣まとめ。その1、素晴らしい行動を積み重ねて素晴らしい人生を作る。その2、自分の生かし方を考える。その3、人を恨むのはもうやめる。その4、腹を立てる体力をビリを立てる方に回す。その5、会話の中に格言を散りばめる。その6、記念日にはプレゼントを贈る習慣を持つ。その7、勉強では学びより姿勢を学ぶ。その8、結果をすぐ求めるのはやめる。その9、コツコツした継続的な学習をする。その10、忙しいと口にしている自分の生活を振り返る。その11、ごめんなさいと気づくチャンスに変える。その12、開かれた心と丸い心を持つ。その13、人違いを出会いのきっかけに変える。その14、目標を作り早起きの習慣を身につける。その15、ひまわりの積極性を手本にする。その16、完璧主義完全主義をやめる。その17、適当な考え方を持つ。その18、人のために生きる生き方はやめる。その19、喜びの道を歩み発光体になる。その20、ムカッとした時に本当の自分を見つける。その21、暗い過去を変えるために今を素晴らしくする。その22、視点を高くして考える。その23、いらなくなったものは捨ててしまい服を呼ぶ。その24、すっぴんの顔を見てもらう。その25、仮面を脱ぎ捨てる。その26、ためらうことは控えておく。その27、意識を高める勉強をする。その28、上手に断れるようになる。その29、前へ進みたければ後ろを確認する。その30、丸くなるためにたくさんぶつかって角を取る。